渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もね、いただいたレター、ご相談に対してお答えしていきたいと思いますが、昨日ね、公開しました、この一つ前の放送になるんですけども、自分デザインというね、僕たちの夫婦のイベント。はい、こちらのね、ちょっと告知ご案内をさせていただきました。お聞きいただけましたでしょうか。まだの方はね、この前の放送で詳しく話していますので、ぜひね、チェックしていただければと思います。この放送の説明欄にもね、そのご案内のページの URL は載せておくので、チェックいただきたいんですけども、まあ、早速ね、参加を決めてくださった方もいらっしゃって、ありがとうございます。まあ、ワクワク、ドキドキ、緊張、不安、いろんなね、もしかしたら気持ちがあったかもしれないんですけども、行こうかと。行ってみようかと参加を決めてくださったその思いをすごくね嬉しく受け取っています。ありがとうございます。きっとね素敵な時間になると、まあ、きっとというかもうそれは確信してるんですけどね、そんなね時間を一緒に過ごせることを嬉しく思います。そのユミハーンともね、どんなこと伝えていく、どんなことをやるみたいな内容の部分とか、こういう伝え方しようみたいなことをこう打ち合わせしたりとか、内容詰めてったりとかね、してるんですけども、まあなんかこう、最初こんなイベントしようかってね、もっと前の話なんですけど、もっと前の段階で、こうしようか、しようかって言ってた頃と比べて、もうどんどん、なんていうかな、盛りだくさんというか、まあ時間のね、限りはもちろんあるんですけども、こんなことも伝えたいな、あんなことも伝えたいな、それやったらこれも言いたいなとか、それはじゃあ最初にこうやって、で、真ん中でこれやってとかね、なんかこう、ああちゃうかこうちゃうかみたいなディスカッションがすごく楽しくてですね、もうなんか、まあ、やるからには、まあだから僕らがもう今まで、まあなかなかね、こう自分らしさを見失ってた時期、まあ家族のね、不幸なこととかも重なったりして、なかなか夫婦の関係っていうのも、難しくなって、お仕事とか活動に対しても、こう、モヤモヤが募っていた。まあ、そんな時期もありました。で、そこから、カウンセリングとかコーチングとか、セラピーを受けたりとか、カウンセラーの養成スクールで学んだりとか、ね、いろんなことを体験して、そうかと。このね、人生を自分らしく、自分の幸せというのを味わって生きていく。そのためには、こういうことが大事やったんやとか、こういう感覚が大事なんや、こういうマインドが必要やったんや、みたいな。なんかそういう気づき、まあ、これをこの1、2年の間でもたくさんいろんな場面で感じてきて、それで、まあみんながね、僕らの今をどう感じていただいてるかわからないんですけども、まあなんか、晴れやかというか、楽しそうというか、幸せそうというか、まあ、大変やった時期と比べたら、随分、まあ、それこそ自分らしさっていうのが感じられてるんじゃないかなと。まあ、これは感じ方なんで人それぞれやと思うんですけど、まあ、YouTube とかもね、再開して動画でもいろいろ僕らの姿を見ていただく機会もね、出てきた、再開したわけなんですけども、うん、やっぱなんかいろいろ変わったんじゃないかなと思うんですよ。でも僕ら自身はそう思ってて、でそんな僕らがこの自分の人生をこうキラキラして見えるようになってきた、その、まあ、エッセンスっていうんかなを、このイベントでもお伝えしたいなと。僕らがもっと早く知りたかったそんなね内容をこう盛り込んで行きたいなぁというふうに思っていろいろね準備も進めています。いやーね、楽しみですね。うん、まあ、皆さんのねご参加もお待ちしてます。ぜひねよろしくお願いします。はい、じゃあ、レターですね。あ、じゃなくてその前ですね、ちょっともう一個そうや言いたかったことがあってですね、映画の話なんですけど、 みんなはね、心が叫びたがってるんだという映画見たことありますか？アニメなんですけど、あ、実写化もされてんのか。実写化もされてるんですけど、僕が見たのはアニメで、うん、アニメ映画です。で、前ね、メンバーシップの方でお話ししたんかな。あの花っていうね、あの花、え？あの日見た、何だっけ？タイトル忘れた。あの花。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないか。っていうアニメがあって、で、それを見てすごい良かったんですよ。で、良かった、みたいな話をしたんですけど、なんとその制作スタジオ、まあ、監督も脚本も、同じ方なんかな？が制作した別のアニメ映画っていうのがあって、それが心が叫びたがってるんだっていうやつなんですよ。で、これがね、すごい良かったです。で、何が良かったかっていうと、普通に映画としても面白かった。うん。そのエンタメというかね、映画として純粋に楽しめたっていうのももちろんいいポイントやったんですけど、あえてね、ここで紹介したいなと思ったのは、この人間の心っていうんかな。それをね、すごく、作り込んで描かれてるんですよね。トラウマ体験とも言えるかもしれないですけど、そういうもので、できた自分の心の動きが、すごくね、わかりやすく書かれてるんですよ。あんまり言うとね、ちょっとネタバレになっちゃう。まあ、ネタバレ、まあ、大丈夫。まあまあまあ、してもいいんかな。まあでもあんまり言うとネタバレになるんであれなんですけど、いや、ようできてるんですよ。で、これが、この映画、で、主人公、ナルセっていう女の子なんですけど、幼少期の頃のね、ショックな出来事がきっかけで、まあ、魔法にね、かけられてしまって、言葉が話せなくなるっていう、そんなね、女の子なんですよ。喋ろうとすると、全然言葉が出てこないし、無理に喋るとお腹が痛くなっちゃうみたいなね、そんな女の子が、これはもう高校生なってんのかな？高校生なってっていう、で、そこでの、いろんな、友情であったり、挑戦であったりを経て、まあ、ナルセがどう成長していくかっていう話なんですけど、いや、よくできてるんですよ。で、そのね、心が叫びたがってるんだっていう映画のレビューを見ると、なんかね、そのヒロインのナルセが腹立つとかね。なんか感情移入できないとかね。なんであんなやつがみたいな。あそこであれはおかしいとかね。結構なんかそういう、その主役の女の子に対する共感できないみたいな、レビューが散見されるんですけど、いやいやと、あんたも一緒よというふうに言いたい。ね。いや、これはおかしいやろってね。確かに思いたくなるんやけど、これね、みんな持ってるんですよ。同じ。みんなナルセ。僕もそうやし、ナルセ的な側面があるんですよ。それは人によっていろんな、出方っていうか、まああんまり言うとネタバレになるかもしれないですけど、人によってもちろん違うんですけど、みんな同じ持ってるんですよ、少なからず。まあそれをこう一種アニメ、映画として一つのエンタメの作品としていろいろわかりやすく、あるいはまあ脚色というか誇張というかね、演出もあって、まあああいう表現にはなってるんですけども、決してね、なんかこう、アニメのこうファンタジーの世界とかじゃなくて、みんなの心に起こってることなんやって思って見てもらうとまたちょっと見方が変わるかもしれん。で、これね、僕らが PCA っていうそのカウンセラーの養成、スクール講座の方で、いろいろやってきたことがなんかそのまま描かれてるような気もする。このね、放送チャンネルはその僕らのそのスクールの仲間のね、人たちも見てくれてるんで、彼ら、彼女たちやったら、ああ、もう自分らがやってきたことや、みたいな。ってなるかなって思うんですけど、ほんまにね、なんかもうワークやってるかのような心理療法のもうワークをこの映画通して一本やってるみたいな、なんかそんな風にも見えましたね。あ、これがああでこれがああでみたいな、で最後はこうやってほんで気づいていくんだみたいな。で、まあ最後に一言言っておくと、まあ人間の心ってほんまによくできてるなって思うんですけど、どんな、わ、こんな性格嫌やな、こんな自分嫌やなって思う部分でも、きっとその嫌やなって思っ ちゃうかもしれないけど、それがあることで自分を守ってくれてるっていうね、部分があるんですよね。っていうのもなんか改めてね、この映画を見て感じましたね。はい。まあ、ちょっと、興味があれば、僕らね、Amazon プライムビデオで見たんで、まあ見放題でね、配信もされてたりもするかなって思うので、よかったらね、この心が叫びたがってるんだっていう映画もね、見ていただけると、まあ普通に面白かったんでね、おすすめ映画です。私もナルセかもしれないと思ってみると、いろいろ発見があるかもしれないですね。はい。ちょっと余談でしたが、映画のね、話もしました。じゃあ、いよいよレターですね。はい。ご紹介したいと思います。匿名さんですね。ずっともやもやします。私34歳、彼氏37歳、付き合って3年、同棲2年。やはり結婚に踏み切れません。やはり結婚に踏み切れません。相手は真面目で論理的。家事もやり、愚痴も聞いてくれます。ただ、ザ理系タイプの人で神経質、趣味や価値観は真逆です。またお互い様ですが、異性として見れません。友人や路上でラブラブのカップルを見ると胸がキリキリと痛みます。このような感情のまま結婚して良いのか、どうしても決断できません。お互い様なんですね。彼氏さんも、この匿名さんのことを異性としては見てないってことなんや。ただあのハードな婚活に舞い戻る気力もありません。結婚はしたいです。これは相手云々ではなく決断できない自分の問題ではと薄々思っています。思えば大学院に行こうと数年前に思い立ち、文学、心理、哲学等の書籍を読み漁るも未だ専攻を決められません。また生涯かけて何かに打ち込みたいと、これまで通訳学校、観光ガイド、法律、絵画、小説、応募などに手を出すも、どれも半年ほどで、なんか違うなとやめてしまいます。何も決断できない自分に心底嫌気がさし、母からも手のつけようがないアホだと呆れられました。なぜ私は決められないのでしょうか。このような悩み、愚痴を発する場を設けてくださりありがとうございます。はい、という匿名さんのレターです。なぜ私は決められないのでしょうか。決断できない自分に問題があるんじゃないかっていうのが、まあ、最後のこのレターの結論というか、この匿名さんの思いの着地点になったわけですよね。ただ前半としては、結婚に踏み切れない、結婚はしたいけどこの人でいいんかっていうのがまあ決められない。まあだからやっぱり決断っていうことになるのか。どうしましょうかね。お母さんからね、手のつけようがないアホって言われるのはちょっと、これ悲しいですね。決断できない自分に自分でも嫌気がさしてるのに母からもう手がつけられないってね、まあアホやって言われるのは、ね、もう余計悲しいと思うんですけども。まあ思ったこと、レターを読んで感じたことを素直にお伝えさせていただくと、なんかね、匿名さん結婚はしたいですって書かれてるんですけど、本当に結婚したいんですかね。なんかそれがあんまり結婚したいっていう気持ちがあんまりよくわからなかったんですよね、正直言うと。したいのやとは思うんですけど、なんやろ、結婚というものをしたいってことか。相手云々。だからこの今付き合ってる彼とは別に結婚したくないんですかね。でも婚活に舞い戻る気力もないし、結婚はしたい。独身が嫌だ、みたいな。結婚したい。で、相手いるし。まあ、この人でいいやんって思いながら、でもなーっていう気持ちがあるっていう、そんな感じなんかな。まあ、正直結婚したいんかなって思ったりもしたんですけどね。ぶっちゃけどうなんですかね。匿名さんが結婚したいのはなんで結婚したいんですか？別にね、結婚しない人生っていうのもあると思うんですけど、それでも結婚したいって思う理由っていうか、別にそんなね、人を納得させる理由はなくてもいいんですけど、結婚したいっていう動機が何なんやろなーっていうところなんですけど、っ ていうのと、なんかその大学院の話、これもね、なんか順番が逆な気もするんですけど、大学院に行こうと思って専攻を決めるっていうよりも、なんか学びたいものがあって、だから大学院で勉強して研究したいんや。この大学にこういう教授がいて、その教授の研究分野に興味があるからこの大学院行きたいとか。だからそういう、まあいろんなね、いろんな決め方あるとは思うんですけど、なんか大学院に行くから専攻どうしようっていうのが、なんか単純に気になる。どういう動機なんかな、そういうもんなんかなみたいな。心理を学びたいから心理学の大学院に行きたい。じゃあどの大学院がいいかなって。僕も一時期その大学院とかも、検討してた時期もあるんですけど、それは心理学を学びたいから、じゃあ大学院っていうのはどうかなって思ったんですよね。っていうのと、その通訳学校、観光ガイド、法律、絵画、小説応募。いや、すごいですね。これだけ多趣味というか、逆に言うとこれだけいろいろ手を出せるっていうのも、匿名さんの一つのなんか才能な気がするんですけど、小説から絵画から法律から通訳もってすごくないですか？うん。で、ただこれも、生涯かけて何かに打ち込みたいっていう目的があって、それを達成するために、じゃあ通訳かな、観光かなっていうことじゃないですか。うん。だからね、半年ほどでなんか違うなってやめてしまうのはある意味当然やと思うんですよね。通訳がめっちゃ楽しい、好き、だから生涯かけて打ち込みました。結果的にそうなりましたっていうのが、なんか、別に正しいっていう意味じゃないですけど、なんか自然、より自然なのはそっちかな。観光ガイド楽しい、だから生涯続けてますみたいな。小説書くの楽しい、だから私の生涯かけての趣味はこれですみたいな。生涯かけて何かに打ち込みたいから絵描いてます。で、そもそも絵描くのが好きじゃなかったら、まあ、しんどいですよね。で、匿名さんは生涯かけて何かに打ち込みたいと思って通訳もしてみた、観光もしてみた、法律もしてみたっていろいろ手を出したけど、まあ楽しさを見出せなかったのか、こう上達が感じられなかったのか、まあいろんな要因はあると思うんですけど、なんか違うなって言ってやめてしまいます。いいじゃないですか。これが違うなっていうのが分かったんで、決して無駄な時間ではなかったし、匿名さんにとっては通訳も観光も法律も絵画もなんか違ったんですよ。生涯かけて打ち込むものではなかった。じゃあ他に何かあるかもしれないですよね。じゃあそれを探していくと。いいんじゃないですか、それで。匿名さんはね、ちゃんと決めて決断して行動してるじゃないですか。だから全然決断してますよ。打ち込みたいと思っていろいろ始めてみた。これも決断やし。で、なんか違うなってやめるのも決断やし。っていうか、もっと言うなら、結婚しない、結婚に踏み切らないということを決断してるとも言えるわけで、まあ決めてるんですよね、ちゃんと自分でね。大学院も専攻を決めないという決断をしてるのであって、決めてるんですよ。まあなんかこう言葉の、あやというか、なんか言葉遊びをね、してるような印象を持たれるかもしんないですけど、まあ見方を変えればそういう捉え方もできるかなって思って。で、要するに何が言いたいかっていうと、まあ決められない自分も一旦ちょっと受け入れてあげるというか認めてあげるというか、決められなくていいじゃん。ね、決められない自分もいるよねって、ちょっとね、そこもゆっくり見てあげるといいんじゃないかなっていう気はしましたね。なんか結婚せなあかん、どうしよう、なんかすごい焦りも感じるんですよ。で、大学院に行こうと思ったけどまだ決められへん。私はなんか大学院行かなあかん。大学院に行くことで何かが得られる、何者かになれる、そんな気がされてるのかもしれないですよね。で、生涯にかけて何か打ち込めるものがあると何か自分が満たされるような気がする。それでいろいろ探しているけど見つからない。焦りもね、あるんじゃない、不安もあるんじゃないかなって思うんですよ。ただそんな自分も、OK。ね、自分のことを一番近くで見守ってるのは自分ですからっていうね。そんな言葉もありますから。ね。自分だけは、よしよししてあげる。のも大事かなっていうのは思いましたね。 まあよかったらね、個別セッションという形で僕と一対一でね、お話しする機会っていうのも作ってるので、まあ興味があればね、お話も聞かせていただければなって思います。何かこう結婚とか大学院とか、生涯かけて打ち込める趣味っていうのも、何かちょっとこういろんなものと、いろんなものとっていうか、こう、奥底ではね、何か、こう、それが象徴する何かっていうのがね、あったりもするのかなーなんて思ったりもするんですけども、それはもうちょっとね、お話も伺ってみないとって思うので、まあもしね、興味があれば、お話もね、聞かせていただきたいと思いますので、はい。今日もね、レターいただいてありがとうございました。では続いてですね、メンバーシップのムーミンさん。大木さん、エミさん、こんにちは。こんにちは。最近家を買ったのですが、旦那と空間に対しての価値観が合わなすぎて心がすり減っており、レターをさせていただきました。まず私は物を増やしたくないタイプの人間で、余白を大事にしたいタイプなのですが、旦那はどんどん物を増やしていくタイプ。大きいソファー、大きいテーブルと、どんどん空間の余白を削っていきます。そもそも部屋のサイズに合っていたらまだいいのですが、部屋のサイズに合わないテーブルを置いたりするので、なんとも不格好で、せっかく家を買ったのに私は新居があまり好きとは感じられなくなりました。各自部屋はあるのですが、私のクローゼットに空間があるとのことで、他の部屋や旦那の部屋に収まりきらなかった家電や布団などを私のクローゼットのところに入れるように要求され、昨日涙が止まりませんでした。旦那は私に対してこだわりが強すぎるというのですが、私にとっては自分に必要なものだけが置かれている空間が大切だし、余白がすごく大切なのです。そしてリビングは私にとって今や落ち着かない空間なので、自分の部屋だけは死守したいという気持ちでいっぱいなのです。どうしたら私は自分の大切な場所を守り、快適な生活を過ごせるでしょうか。そもそも私がこだわりすぎなのを自覚して、気にしない努力、こだわりを持たない努力をした方がいいのでしょうか。一緒に解決策を考えていただけると幸いです。よろしくお願いします。はい、ムーミンさん、レターありがとうございます。まあ迷惑ですね、これは。私のクローゼットに空間がある。まだ入るやん、言うて。クローゼット入るやん、これ入れて、言うて。なんか他の部屋の家電とか布団、まあ、家電入れるってことは季節物とかでしょうね、多分扇風機やら、まあ、今で言うと夏物の家電とかを入れたりとか、あんまり使わへん、知らん、ホットプレートなんかわかんないですけど、あんまり使わへん家電とかを入れたり、まあ、布団とかね、夏物の布団、冬物の布団でこう季節入れ替えたりするような、そういう布団を入れたり空いてるからってね、入れていいかどうか私が決めんねんっていう話ですけど、まあ要求され涙が止まりませんでした。迷惑ですよね。せめて私の部屋だけはですよね。そうですね。まあまずこだわりは別に持っていいと思うんですよ。強くても。こだわりはね。もうだって人生ね、こうやって生きててさ、こだわりはあってもいいじゃないですか。自分がこう生きたいように生きるっていうことなんで、いろんなこだわりがあって当然やと思うし、全然それはいいこと。むしろなんかこう生きてるってそういう自分のこだわりを持ったりすることも生きることなのかなって思うので、いいと思うんですよ。で、ただまあ人っていうのは共同生活をいろいろしてるわけですよね。社会で一緒に生きてたりとか、家庭で一緒に生きてたりする中で、自分のこだわりだけを貫こうとすると、相手のこだわりとぶつかったりとか、人に迷惑をかけたりすることもあるので、まあ、うまくそこは折り合いをつけながらっていう部分も必要やとはもちろん思うんですよ。思うけど、まあ、こだわりがあること自体はいいじゃないですか。ね。私は空間がすごい大事で、ね。まあ、しかも自分の過ごしてる家ですからね。家っていうものは、めちゃ大事な空間じゃないですか。人生のうち長い時間をそこで過ごすし、やっぱり家庭っていうのは安心安全の快適な場所でありたいって、まあ多くの人は思うと思うんですよね。で、そんな安心安全快適、心地よい空間を作るために、 私が私らしくいれるためにこんなお部屋にしたい、こんな空間にしたいっていうこだわりを持つことは全然、まあ、自然なことやと思うし当然やと思うんですよね。うん、だからまあこだわりあっていいじゃんっていうのがまあ一つの僕の意見なんですけど、まあこうやってね、こう夫婦でってこう一つのねお家で暮らすわけなんで、こう完全に自分の好き勝手できひんっていう事情ももちろんありますよね。で旦那さんが大きい家具をもうバンバン買ってなんか家の中にごちゃごちゃ置いてみたいなそんな状況なわけなんですけど、まあそうですね、レター読んで思ったのが、旦那どんどん物を増やしていくタイプって言って、大きいソファ大きいテーブルでどんどん置いてきますっていうことじゃないですか。で私の部屋に、これ収納しといてって要求されて涙が止まりませんでしたってあるんですけど、結局これどうしました？自分の空いてるクローゼットの空間に家電とか布団収納したんですかね。なんかね、ソファーとかテーブル、こう結構大きな買い物じゃないですか。ソファーとかテーブルとか、何買うとか、どれ買うとか、どれぐらいの金額とか予算感もあると思うんですけど、こういう話し合いって夫婦でするんですかね。それとも旦那さんが勝手に買ってきたり、勝手にポチったりして、はい、届いたで、みたいな感じなんですかね。もう議論の余地なし、みたいな。なんかね、旦那さんがもうどんどん物を増やしていくタイプなんですけど、ソファー買ったりテーブル買ったりした時にお話ししなかったのかなって。で、お話しした時にムーミンさんは拒否したりとか、もっとこんなテーブルがいいとか、私はこんな家にしたいっていうのを主張しても OK なんですけど、そういう議論をしたりとか、旦那さんに気持ちを伝えるっていうことをしてきたのかなってちょっと、気になったんですけど、どうですか？私のクローゼットにこれ入れといてって言われた時も拒否してもよかったんですけど、そういう気持ちはね、普段からこう伝えたりすることってできてますか？なんかね、あんまりその自分のこうしたいああしたいっていうのがこう言えてなかったり言えない関係性やと思ってたり、されるのかなっていうのもちょっと気になりましたけどね。でもしいろいろ言いたいこと我慢してこう抱え込んでるようであれば、ちゃんと言うべきことは言うっていうこともできる範囲でやっていけたらいいなとは思うんですよ。で、例えばソファーとかテーブルとか共有の家具のこともいろいろ言いたいけど、まああんまり言われへんっていうことであれば、レターで書かれてる通り、自分の部屋だけは死守。まあここから始めようよ。ここから始めましょう。自分の部屋は死守する。で、これはちゃんと伝える。私の部屋は私の好きなようにしたいと。もうなんかいろいろ空間が空いてるからこれ物を収納しといてとかはしたくないと。ね、そこは勇気を出して守りましょう。頑張ってください。応援してます。ムミさんもね、ちょっとお話伺ってみたいなっていう気持ちもあります。きっとこのレターで表現されてること以上にいろいろ感じていらっしゃることがあるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、とにかくこだわって大丈夫ですし、自分の空間はちゃんと自分で守りましょう。その力がね、ムーミンさんにはあるので、まずは自分の部屋は死守ね、してみましょう。はい、レターありがとうございます。というわけでね、今回の放送以上です。12月23日のイベントワークショップ自分デザイン、こちらをね、ご参加お待ちしてます。なんか疑問点とかね、これどうなんですかみたいな質問とかあれば全然ね、ご連絡いただければお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。あと、まあ、レターですね、このチャンネルへのご相談であったり、メッセージであったり、お便り募集してますので、お気軽にお寄せください。あと、スタンド FM ではね、限定の放送なんかも、メンバーシップでね、しています。ので、こちらもね、ぜひチェックいただければ嬉しいです。はい。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。